はい、ということでお便り会でございます。
はい、お願いします。
まずはこちらから行きたいと思います。
ボタンとバラやってましたけど、まあ、昼間にね、あの財布をね
出てくる
な、まあ、あの油で揚げるシーンっていうのはすごかったですよね。はい、どうぞってお皿の上に出すんですよね。あれすごかった。
小沢真珠はね、いい女優です。はい、
今見ても全然変わってないですよね、小沢真珠さんってね。いやいや、すいません、
見
ねえ
し今。
申し訳ないです、すいません、どうぞどうぞ。
はい、下さん、林さん、奥様、いつも動画を楽しく拝見しております。
ありがとうございます。
みゆこと申します。
みゆこさん、ありがとうございます。
林さんが学生時代、学校の階段に遭遇するべく、放課後の校舎をうろうろしていたというお話を拝聴し、うん、私の似たような体験をぜひ聞いていただきたく投稿させていただきます。
同じようなことをしたんですね。じゃ
あ。私が通った小学校には、たった1年しか存在しなかった幻のクラブがあるのです。
面白い。
私括弧21は小学生の頃、さまざまな怪談本や話を集める怪談オカルトマニアでした。うん、先生に許可をもらい、クラス内でミニ怪談図書館を設営し、
はい、
クラスのみんなに貸し出しして布教をしていたほどです。
うん、
とにかく私はオカルト好きの変わったガキでした。
うん、
少し話がそれましたが、私の小学校には部活とは別にクラブ活動という取り組みが存在しました。
うん、
おのおの学年が上がるタイミングで入りたいクラブを選び、
うん、
授業時間を削って2週に1度、5、6時間目に行われていた記憶ですと。
はい、
交流や文化を深める目的で、1年に1度好きなクラブが選べるシステムで、はい、選べる種類は15種類ほどあったと思います。うん、5年生に上がるとき、怪談ラブの私に二度とないチャンスが舞い込んできました。
はい、
それは新クラブアイデア募集のアンケートが配られたことです。そのチラシを手に取り、私はすぐに思いました。怪談クラブやるしかねえ。当時同じく怪談が好きだった友達に協力を呼びかけ、怪談クラブがいいと思いますと書き、たくさんのカラフルなお化けの絵でなるべく目立つようにデコり提出しました。うん、この時の私たちはまさか実現するとは思っていませんでした。数日後、今年度の希望のクラブを選択するチラシから配られ、その項目の中にはなんと怪談クラブの文字が。
うん、
もちろん怪談クラブに丸をした私たち、かねて私たちは夢の怪談クラブに入ることができたのです。
はい、
いよいよ始まるクラブ活動。活動拠点は放送室。
うん、
集まったクラブ員は20人ほどいたと思います。
すごいね。
結構集まったな。
ね、多いね。
活動内容は真っ暗な放送室で各自持ち寄った怪談を発表し合ったり、うん、放送室は防音で音がこもるのでなかなか雰囲気がありました。
いいですね。
顧問について回り、学校内の先生に学校の七不思議を聞いて回ります。
めっちゃいい活動してんじゃん。
すると先生は、実はねと驚々しい様子で語り始めるのです。
語りのプロだからね。
おそらく先生同士事前に話をつけていました。
ああ、そういうことか。
校内の普段は入れないような場所に行って怖い現象がないか研究したりもしました。
面白い。
そんな夢の怪談クラブはたったの1年で解散。
うん、
今ならそんなことが学校公認で行われている異常さや、なぜ許可したという疑問があります。うん、当時ガキだった私たちにとってとても楽しく特別な時間で、今でもいい思い出です。
うん、
幻の怪談クラブ員だったことでかなり羨ましがられましたし、うん、オチもなく特別霊的な実体験でもないですが、かなり珍しい体験だと思って、うん、投稿させていただきました。
いいと思います。
私の怪談に対する情熱にさらに拍車をかけてくれたのはトシボーイズさんです。子育て家事の合間に聞いて大変癒されています。はいはい、大好きです。キシパスのダンディーさ、林さんの爽やかなかっこよさ、うん、たまらん。これからも動画投稿楽しみにしております。
ありがとうございます。
以上でございますけども、
ありました。
幻の怪談クラブ、
いやクラブ活動、なんで幻の怪談ク
ラブあるわけねえだろって思ったけど、え、うん、
ありました。
クラブ活動って小学校の時普通になかったっけ？
うん、部活動とは別に
小学校は部活がなかった、
うん、ないですよね。
だからその代わりがクラブ活動なんじゃない。
それってその6時間目はあるんだっけ。
授業の5、6時間目に行われてたっていうふうに書かれてるけど、
うん、
俺の場合はそうだね。そうかも、
うん、うん、そうですよね。
うん、そうだ、
僕らもありました。
最後の時間とかにやってたわ。
何入ってました？あ、多分ね、5、6年生やるんですよ。僕
そうだ、ね、5、
6だった。だから2年間だけやったよね。うん、
俺運動系だったと思うよ。
運動なんだ。
卓球とかじゃなかった。
でも 人気あるからさ、運動系って、なかなか入れなかったんですよ。うん、なんか。
そんなことある？
いやいや、
別に入りたい人は入んじゃないの？
何人までっていうのがあって、入れなくて。
制限されんの？
そう。
あって。そんなことある？
で、僕、5年生の時は、あれでした。室内ゲームクラブ。
何それ？
囲碁将棋とか、
ああ、そう、
トランプとか、あとポケモンゲームとかもやってた、みんな。
お
う。うん。それで、で、6年生の時はボランティアクラブ。
ああ、あったな、ボランティア系も。ボランティア
クラブは、小学生のとこに行って、自分で書いた紙芝居披露したりとか、うんうん、ゴミ拾いとかするっていうのをやってましたね。
はあ、うん。変わった部活とかさ、クラブ活動ってそういうのあったか？
高校の時に部活動で言うと、多分、これは僕ら工業高校だからそうなんですけど、
うん、
なんかね、電気なんとかクラブみたいな、
電気なんとか
うん、その実験とか。
放課後電磁波クラブ。
いや、それに近いですよね。だから、ね、あんな格好はしないですけれども、うん、ただその電気やら、パソコンやら、そういうものを研究するというか、調べるっていう、なんか変なクラブ活動ありましたよ。
へー。
で、ほぼほぼ幽霊部員で。
ああ、じゃあまあそういう、
絶対に入んなきゃいけないんで、クラブ活動というか、部活動でね、うんうん。うん、そういうのありましたね。
これ、中学校の頃は、ハーブを楽しむ部っていうのと、
ハーブ？
ハーブ。
え？
ハーブ。
そっか。歌舞伎町ですもんね。
ちげえよ。当時ないから、俺の頃まだ。
あぶねえ。
まずいハーブないから、まだ。
脱法ですよね。
違う違う違う。
あ、今は脱法じゃないか。
合法のハーブを楽しむ。
今は危険ハーブって言ってたっけ。当時は脱法かもしれないけど。
ハーブを楽しむ部っていうのは、でも、不良たちしかいなかった。
そうですよ。だって、小学生でしょ？
中学、中学。
中学か。うん、ハーブの良さわかんねえだろ。ガキが。
いや、だから。
うん。
もうなんかみんなそれなりにハーブを育てるところから始まって、うん、
そっから水あげたりとか
そそう
きちんとすんの一から
なんで買ってきたハーブ楽し
いあのさ初日何やんの
初日買ってきていや俺入ってないから分かんないけど細かいの分かんないけど
でも植えてさ、
うん、
匂うまでって何もしないじゃん水あげるしかないじゃん待つしかないじゃん
そう
な何すんのその間
知ら
ない謎すぎないそれ
いやだからあの変なやつしか、うん、変なやつとヤンキーしかいなかったの。
うん、失礼な話、
うん、
そのクラブにする必要ないじゃん。するまでもないじゃん。
いやクラブにしなきゃ買わないでしょ。ハーブなんて。
なんかその花とか造花とかなんか、
うん、
なんて言うんでしょうね。その花があってハーブも楽しめたらわかるんですけど、ハーブ一択ってさ、おかしすぎない？
ああでも
なんか近くにあったじゃない？ハーブ園みたいな。
があったのかな。
おかしくないだって。いやなんか。花壇にせよ。
いやいや、でも。
植木鉢みたいにせよ。おかしいですよ、
それ。ゼロベースだった気がするけどな、だから、ハーブの知識を覚えんじゃない最初。
何それ勉強するんですか
とか、育てるためにはとかじゃないの
中学生が
中学生が。
キモ。絶対おかしいわ、それ。人気ないでしょ、それ。
だから、だから人気があったのよ、ね。その、
作んなきゃいけないのに、そんな。
いわゆる帰宅部みたいなヤンキーたちと、マジで変わった人が何人かいて。
へ、変わった人っていうのは、
うん、
中学生の頃からもう、結構バッチバチタトゥー入ってるとか、そういう
変わ
った。
違う、そういう意味じゃなくて。
本当にハーブ楽しむ子？
その、ヤンキーですら手を出さないような、うん、なんか変な子。
自家水よりも一回吸ったハーブの方がいい匂いするね、みたいな。本当にハーブ楽しんでるよね、こう。
あ、でも本当に育つって。
へー。
数人は。
なんか確かに、うん、ほんまにアニメとか漫画とかしか見ないですけど、
うん、
ヤンキーが、アジサイ育ててて、で、水あげたらパッと咲いて、
うん、
なんか自分みたいやなって言って、
うん。
ほんで、なんか雨の日に、
いい話
すっごい、うん、風とかね、豪雨の日に、あれをなんかちゃんと綺麗にしとかなきゃいけないって言って、その、うんちゃんと真面目なやつが言ったらヤンキーがすごい助けてたみたいな
でもこれ、
うん、
ちょっとうろ覚えだけど、
はい、
一回、
うん、
サッカー部だかなんかが外で、
うん、
コートの外でボール蹴っちゃってたのよ、
はい、あはいはいはい、
で、
ダメですよね、
それが
ハーブ
ぶつかって手に持ってたハーブに多分ぶつかったんだろうね、
ヤンキーの持ってる、
うんうん、ヤンキーじゃない多分変わった方の方
の
がなんかだからよくわかんない校庭にグラウンドに入る前に、はい、なんか土の塊みたいなのが落ちててなんだこれって言った記憶があるんだけど、
は
い
うんうん、
多分それだからハーブだったんじゃねえかなハーブの死骸
あの警察みたいにさプロファイリングしてしょうもない答え導き出すなよ、
うん、いやいや
あれ ハーブだったんじゃねえかなじゃないよ。
いやなんかだから今考えるとすげえひでえことしてんなと、
う
ん、
そうですね。
相当大変じゃん。
あれ今日はサッカー部ですよね。
俺サッカー部
だ。ぶつけた側ってことでしょ仲間。
まあ俺らの中の誰かだろうね。
最低じゃん
あんた。当時は何も思わなかったな。
変わってるクラブ活動だなそれは。
キャッチボール部とかもあったけどね。
え、いや野球部じゃん。
いや野球部は
何球と公式があって。
いや違う違う、野球部はなしでキャッチボール部だったな。
それ軟式公式ボールは自由。
あー軟式だったかな。
公式でやれや。キャッチボールぐらいぶつかってもええやろ。
あーなんだろうボール、
なんでやねん。
今覚えてないけど、
うん、いいけど軟式でも、うん、
キャッチボール部あったわ。
へえ。
それ
誰入るんですか。
キャッチボールしたい人じゃないの。
いや野球やりたくならない。バット振りたくならない。その子らは
多分だからバットがその当時危険とかってないとかじゃないの。
だってキャッチボールもしなくない。
だから、
うん、
どうしてもOKだったんじゃない。
あのそういうこと。
何球で、うん、その
ボール投げ合うぐらい。
そうそうぐらいなら。で狭いからさ、都内のグラウンドって。
そっかそっか。
あの野球をやれるほどコートがないんだよ、
うん、
サッカー使ってるし、
うんうんうんうん、
だから必然的に端っこで
キャッチボールする、
キャッチボールするしかないっていう、うん、なんかすごい
島で唯一の野球
部か。
島で唯一の野球部員一人のやつか、
うん、楽しそうだな。
いるけど確かに、うん、時々なんか
最低2人いればできるしねキャッチボールって。
ドラフトのやつで島出身で、うん、島には僕しか野球部はいませんでしたみたいなやつあるけど、確かにそっからよく頑張ったね、
まあ、そういうやつだね、うん、
それ変な部活ばっかりやるな。
確かにな、今考えるとあんまり
そうです
よ。よくわかんねえな。
ハーブ部とキャッチボール部ってマジで意味わかんないですよ。
ハーブって略されてたわ、だから。
あ、確かにね。
うん、
ハーブ部じゃなくてね。どうでもいいわ、あんなもん。
はい。
面白い。
じゃあ次いきます。
変わってる。
どれだっけ。あ、これいきましょう。岸本さん、綾さん、奥様、いつも楽しく会長を拝見しております。
ありがとうございます。
植物をよく枯らす女と申します。
そうなんだ。
先日のミルクティー飲みたいさんとのコラボ、いつもと違う雰囲気でとても面白かったです。
ありがとうございます。
また3人でお話しているところを見られる日を楽しみにしております。はい、ところで、コラボの最後に黒いキューブや UFO のお話が出ていましたよね。うん、私も昔似たような何かを見たので聞いてください。
はい。
中学生の頃何かの流星群がやってくるというので一人ベランダに横たわって夜空を見上げていました、
うん、
余談ですが私の地元は植松壮さんの近隣の島で星空保護区に認定されている夜空の綺麗な場所です。
うーん、
まるでディズニー映画で魔法をかける時のようなシャラララララと音が聞こえてきそうな美しい流星を見ながら数十分過ごしました。
伊豆七島だじゃあ。
うん、そろそろ部屋に戻ろうと視線を空から左側に下ろしていった時です、目線の先3メートルほどの距離に何かが見えました、
うん、
私より大きいと感じたので2メートル以上はあったのでしょうか。形の説明が難しいのですがキャンディーのような、横長の長方形と丸の組み合わせで平面的に見えました。色は黒に近い灰色一色をベタッと全面に塗った感じで、今思うと立体は影ができるはずなのに、あの何かは光を反射しないので平面に見えていたのかもしれません。最初は、ん?目がおかしくなってる?と思ったんですが、それがスーッと動いた時、一気に恐怖が襲ってきました。あんな巨大な何かがこんな至近距離で空に浮かんで移動するなどありえない。音を立てず一切の揺れもなく恐ろしくて硬直している私の近くまでそれはゆっくり降りてきました、心の中はパニックで、は?音しないし止まってるから鳥とかじゃないよね、
うんうん、
UFO でもこんな形聞いたことない、 UFO って光るんじゃないの、シュッシュってジグザグに動くんじゃないの、
うん、
てかこんな近くに来ることある、え、でかいんですけど家にぶつからない、私に気づいてない、見つかったらどうなる、怖い怖い怖い、ぐるぐる考えながら20秒ほど経った時、物体は、視界の外へ消えていきました、
うん、
しばらく怖すぎて目すら動かせなかったのでどこに向かっていったのかは分かりません。当時はドローンなどなく、もしあったとしてもあんな巨大なものは考えにくいです、うん、 気になってたまに調べていたのですが、あれに似た目撃談や映像はありません。林さんが UFO のことも詳しいと思い知って、あれは何だったのか聞いてみたくなりました。大体の UFO って発光してますよね、うんうん、どうしてあんなに見つけて欲しそうなんでしょう。光ったら見つかるのに、うん、あれみたいに光を出さなければ見えにくいのにとずっと思っていたのです。長くなってすみません。ぜひお二人の見解を伺いたいのでよろしくお願いします、はい。ね、で、あの分かりづらいと思うので、うん、ということで
絵とかですか、
絵というか、こんな感じっていうのこれですね。
あ、キャンディーやな、ほんまに。
まあでも UFO の形にも見えなくはない
というかな、アダムスキーってことでしょ、うんうん、確かにね。
ただ平面っていうのがよくわかんないね。
だから立体的じゃないってことよね。
だからもう 2D だよね、
うん、
ファミコンみたいな感じの、
はいはいはいはい、
うん、そんなのあるどういうことそれ。
もうね、そういうこと、かき割りみたいなことですよね。だから薄い、
うん、まあそうだろうね、ハリボテというか奥行きを感じられなかったんだろうね、おそらく、
うんうん、
このデカさのやつがすげえ近距離に来たってことよね、
うん、すげえ怖いな。
実家のベランダに寝転んでて
星見てて、左にスッとそらしたら
これがいたんだ。
すっげえ怖いな。
これ何なんすか。
あの、知りません
いやいや、 UFO 詳しいって書いてあるから。いやいや、 UFO は
平面でも、平面で見るってありますもんね。
灰色の UFO っていう、 UFO って結構でも
灰色いっすよ。
灰色っぽいよね、うん、銀とかそんなイメージよね。
まあ、黒もありますし。
ただこのなんかマットな感じ、
そうそうそうそう、
テカってない感じっていうのは、うん、あんまり知らんな、
うん、
あんのかな。
でもあの村さん、
うん、
UFO コンタクター、コンタクティの村さんが写真を撮っていて、
うん、
あれ金鉱山やったかな、どっか、まあ山登ってるんですよね、
うん、
毎日毎日登って、今はちょっと分かんないですけど、当時ずっと登っていて毎日写真撮ってるんですよ、
はい、
たくさん UFO 撮ってる中には黒いやつもありましたよ。
あ、真っ黒みたいなやつ。
真っ黒もあります、あります。
そう、影じゃなくてかな。
いや、影じゃないって本人は言ってましたけどね、全部 UFO ですよって言って。
うん、まあでも全然その技術的に全マットにするとかもできそうだけどね、うん、そのまあ、ね、ビカビカに光るのができるんだったら、はいはい、
うん、
あと消えるとかね、うん、あるんだったら、そのなんだっけ、トランスフォーマーじゃないけどさ、ちょっとその、
はい、
あの透明になるやつとかあるじゃん、ああいうのとかもあるから、うん、
プレデターみたいなことでしょ、
うん、まあまあ、なんかあってもおかしくないなとは思いますけど、
ね、うん、あとあれ説、あれ言ったかな、こっち言ったのかな、あれ説ありますよね。あの、あ、宇宙で、宇宙の罪人が地球に来てるっていう、流罪になってる場所が地球説ってのありますしね、は
いはい、だからまあみんな来たくないっていうことよね。
そう、そうそうそう、だから宇宙人と話せる人が一様に言うのが、
うん、
あの地球は汚すぎて行きたくないみたいなね、
うんうんうん、
早く宇宙に帰りたいって言ってるみたいな、帰りゃいいんだけれどもそこにいるっていうのは流罪かなんかなって、そこから出られないんじゃないかみたいな、
うんうん、
地球は実は汚い場所なんだっていう、うん、説とかもありますよね、宇宙人からすると。
まあまあまあ、
うん、
まあ、汚い場所ですけどね地球は
どんだけ見たね地球の新え、今日さ、新宿から出たことないですよね。
まあほぼない、
ね、新宿区からね、うんうん、そうですよね。だから知らない、そんな、うん、そこの位置だけ知ってるとかね。
まあ、
うん、
そうでしょうね。
大久保と新宿しか行ってないですもんね。あとは1回も出たことないって言ってましたもんね。
そうだね、出る必要がないからね、うんそっか、まあでもこれなんだろうな、うん、
否定してくんないと盛り上がらないんだよね。
いや、詳しい人いなら分かんのかなと思って、
ああ黒い平面、
中澤さんとかなら分かんのかな。
そう、中澤さんとか、まあ、上で言うと飛鳥昭先生とかはすごい詳しいですから、山口先生とか
飛鳥さん何でもあるって言いそうだけど
な。そんなことないですよ
本当、
そんなことない、そんなことないですよ。これは違うのは違うってちゃんと言いますよ。
言うの、
そう、
あんまりそれを見たことないんだよな、うん、うん、まあ、
きちっとね、
ちょっとね、
うん、
僕らの中ではまだちょっと知らないものかなって感じですね。黒い平面っていうのはね、
うん、面白いですけどね、すんごいね、
うん
うん、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
じゃあ次こちら行こうかな、はい、ヨッヒさんからいただきました、はい、初めてお便りさせていただきます。私がまだ高校生の頃の話です。祖母の法事で、親族一同集まり、
はい、
あ、違う、 祖母の法要か、法要で親族一同集まり、良い機会だからと荒行などされた、有名なお坊さんだったこともあり、うん、お祓いを親族一同受けることにしました。掛け軸や祭壇は私の父など触れることも許されないほどの厳かな雰囲気の中、うん、おじ、おば、いとこなど次々お祓いをしていただきました、うんうん、いよいよ私の順番、
はい、
お経を唱え始めてすぐにお坊さんがうーっと言うと同時にブッと鼻血を吹き出し、その血しぶきが、絢爛豪華な掛け軸や祭壇、うん、祭壇に飛び散ったのです。
お
コミカルなおばが一言、悪霊に負けたと小声で、その後空気を読めないうちの父親が有名なお坊さんの後頭部をチョップでトントンしているカオスな光景、
なんで
私の悪霊は荒行したお坊さんをものともしなかったようです、
はい、
ついてないなと思うことも多々ありますが、お坊さんに害が及んだのもあり、あれ以来お祓いなどはしてはいけないと思うようになりました、ということでいただきました。
お坊さんが鼻じぶって吐いて、
荒行してたお坊さんで手に負えないっていうことだったとするんであれば、やばいよね
それって本当にその霊障な、それともその体調普通に悪かったとか、
いや、まあだからノリとしてはとりあえずついでにお払い全員やろうぜってなって順番にやってって、自分の番が来たらもうブッてこう鼻血が出ちゃったよみたいな、
そう、体調悪いとかじゃなくてほんまにそれが原因なんですかね。
いや分からんよね。
すごいっすね。でもそれだってねえ、来るとかでしかあんま見たことないんで、払っててダメでブッて鼻血吐くとか、あとあれとかか、貞子 VS かや子とか、ああいうのでもありましたけど、霊能者が負けるシーンね、
まあ、だとしたら大丈夫なんかなとはちょっと思うけど、
黒百合団地はおもろかったけどね、霊に負けて、
あ、そうな、見てねえな、
ひどい見ないやつね、
黒百合団地、
あれはおもろかったけど、おもろかったっていうのがあの笑える方で、
なんですけど、
そんな、
これでも不安なるな、
不安ですよ、
お祓い順番にしてて自分の番で倒れちゃったりとかさ、
でも優しいのがさ、もうお祓いしない方がいいかって思うことよね。俺だったらもっと強いとこ行こうと思うけど、
もうちょっと不安だよな、
誰か紹介してくださいよって話し出した人に聞く
っていうか、まあそれを聞いてないと思うけどね、その原因が私の霊なのかどうかみたいなのは聞いてないと思うけど、ちょっと気持ち悪ってなるな、なんか大丈夫かなって
思う。ぶっ耐えた時に、悪霊に負けたってちっちゃい子に言われたら
ちょっと笑っちゃうけどな俺
あの葬儀とか、ああいう絶対に厳かな場所、笑ってはいけないっていう場所で笑ったことあります？
あるよ、子供の頃とかは結構、
でも我慢しなきゃいけないのってなんとなく分かるじゃないですか。
分かる分かる、空気はね。
どうして笑ったんですかその時は？
どうして、いやもうなんか空気だよね、
あ、笑っちゃいけないっていう、
もうその、別に何も起きてないけど、その笑っちゃいけないって言われたら、それ笑うでしょっていう、
お焼香するときにお金置くんすよ、お焼香の台に。
そう、
僕らの、
まあ、そんなあったっけ？
そうですか。
いやいや覚えてない。
いや、ね、東京で参加したときはそんなことはなかったんですけど、
やった記憶ないよ。
岡山のその地元でやったときは、お焼香するときにお金をお焼香の台にちょんと置いて、それ100円とかでいいんですよ、100円玉とかでいいんですけど、そう、100円玉とかをポンと置いて、でお焼香をするんですよね。その時にみんなが100円を握りしめてるんですけど、一人のおじさんだけがあの耳の穴のところに100円ピタッてはめてて、それを見てめちゃめちゃゲラゲラ笑ってすんごい怒られたってのを覚えてますね。
その人パチンコ屋に多分よく行ってる人だわ。
え、そうなんですか？なんで？あるあるなのそれ？
パチンコ屋にいる人は、あの耳にあの
センスですか、
入れがち、
100円玉を、
100円玉とかもそうだし、まあなんか入るもの、パチンコ玉自体入れる人もいるし、
あ、じゃあの人パチンコ好きやったんや、
癖なんだよね多分。
そうなんだ、
うん、
でも今思うとすっごいおしゃべりで明るくって、
へえ、
あの人、
とてもパチンコやるようには思えなかった。
いや、パチンコする人ってちょっと声大きくない？なんか。
いや、そうだよ。
そうですよね。あの人、
なるよ。
だから声大きかったかなと思って。
ああ、そうかも。
すごい声大きいんで、その人。
うんうんうん、
そっか。 もう多分僕はちっちゃい頃のあの年なんで、ね、うん、もう死んでると思いますけどね。
やっぱ言わなくていいけど
絶対に死んでると思いますけどね。
あ、まあまあそれはそうだろうな。
10代の頃の
おじいちゃんだから
70、80ぐらいだったんで、うんうん、絶対死んでますよ。
絶対とは言い切れないけど
かけていいよ、まあ、本当に絶対やから
ね。じゃあ生きてたらぜひメールください。
くれる、くれるかな、
うん、100円かけてるじゃあ次いきます。
はい、
岸本さん、林さん、奥様、こんにちは。毎回楽しく拝見しております。
ありがとうございます。
ともともさんからいただきました。
ありがとうございます。
募集している内容ではないですが、私の不思議な体験を読んでいただけると嬉しいです。
はい、
約10年前、当時高校3年の娘が持病はあったのですが、ある暑い日に突然倒れて脳死状態のまま3日後に行ってしまいました。私は心霊体験が多々あり、死後の世界はあると思っているので、娘が今もちゃんと存在していることを実感したく、何人かの霊能者に会いました。
はい、
その中の若い女性の霊能者とは、私の隣にいるらしい娘と、娘は親を名前で呼ぶとか、看護師になりたくて、北大を受験するはずだったなど、確かに娘と会話をしていて、うん、3人でお茶会しているような幸せな時間でした。最後に一緒に北大キャンパスを歩きたいみたいですよと言われ、後日息子と一緒に北大に来ました。北大病院の駐車場に車を置き、駐車場の柵をまたぐと北大のイチョウ並木に左側すぐに北十三条門があったので、娘が目指す学部の校舎は右側を歩いていけば見つかるだろうと歩き出すと、違う違う違うと頭の中に聞こえ、広すぎるキャンパスネットでキャンパスマップを検索してみても、看護師って何学部、とりあえず医学部へ、頭の中の声は続いたまま医学部の受付の人に、保健学科だよと教えてもらい、マップを見ると、北十三条門の横の校舎、最初の場所でした。どんどん離れていく私に娘が違うと言っていたんだと気づいた瞬間、今まで何見てきたのと呆れた声が聞こえました。娘の存在を感じることはその後も何度かあったのですが、その中でも驚いたのが、恐怖を全く感じない不思議な金縛りになり、人のシルエットをした光の塊が部屋に入ってきました。うん、なぜか娘だと確信して勝手に涙が溢れてきました。娘は許されて、まあ、私を守っていると言っていた霊能者もいて、心霊の世界って複雑ですね。乱舞長が失礼しました。これからも応援しておりますということでいただきました。
感動系の
ね。だからまあまあ娘さんが亡くなってしまってから、うん、心霊体験をするようになったってことかな。うん、はい、でやっぱり霊能者によってはその近くにいるっていうのを言ってきていて、うん、実際に自分の頭の中に、まあ、その娘しか知らないようなことをこう、まあ、話しかけられるみたいなことですね。はいはいはい、まあ、大まかに言うとね。
うん、
でその中でもその恐怖を、うん、全く感じない不思議な金縛りになって、うん、人のシルエットした光の塊が入ってきて、
はいはい、
なぜか娘だと確信して涙がこぼれたみたいな、
うん、
まあ、こういうパターンってまあなくはないよね。うん、その誰か分かるっていう
嬉しいことですよね。
うん、
娘さんだって先に亡くなられて、なんかいろいろしたかっただろうに、
うん、
話したかっただろうに、それがなんかその霊体になってね、
うん、
分からんけどね、
うん
うん、まあ話せれたっていうのはお母さんからしたらすごい嬉しいし、これからもなんかきちっと生きていこうって思う瞬間になったんだろうなって、いい思い出にね、
うん、なったんだろうな。まあ、近くにねいるっていうことであるんであれば、うん、まあまあそれなりになんかそのコンタクトみたいに取ることもあるんでしょうしね。うん、
亡くなった後に亡くなった人との思い出が増えるって確かになんかちょっと稀有な体験じゃないですか。うん、当然ね、うんうん、だからすごいいい体験をしたなと僕は思いますね。
うん、なこのなんかね、
うん、
でやっぱいなんていうかな、人のシルエットの塊とかっていうやつとか、はいはい、うん、まあ人のシルエットをしてなくてもそうなんだけど、うん、なんか心霊体験してる時に誰だか分かるっていうパターン、うん、結構あるんですよね、はいはい、感覚的に、
うん、
別に見た目がそうだからとかじゃなくて分かるっていうんですよ。
人でもない、
人でもない、
普通に霊とかじゃなくて人でもない、
う
なんか来そう。
どういうこと
感覚。
どういうこと？え、人でもない。人が来るときに。
そう、例えばですけど、
うん、
音とか聞かんでも、例えばですけど、その階段を駆け上がってる音が聞こえたら、ああ、これは、誰々だな、わかるんだけど、そんななく、
うんうん、
あ、もうそろそろ上がってきそうだな、とかって当たったりしない？よく。
いや
あれ
第六感的な音？
僕ね、
弟、人が誰かわかる？
僕三兄弟なんですけど、
うん、
次男と本当になんか繋がってるなって思う瞬間があって、
うん、
まあ、あっち行った時はね、例えばですけど、
うん、
弟がある漫画本を集めてたから、
うん、
その漫画の新刊出たから買ったら被るっていうのは結構あるじゃないですか。
それは
当然ね、
うん、
それは当然です、うんうん、集めてるのは分かるから、
うん、
買ってあげたらあっちも買ってた、あ、同じの買ってたんやみたいなのはあるじゃないですか、
うん、やってもうたなみたいな。
東京僕出てきて、
うん、
岡山いるんですよ、
うん、
なんですけど弟がこのアーティストハマってんだよねって言ったやつ、
うん、
結構僕びったし同じタイミングで聞いてるんですよ。聞き始めが、
うんうんうん、
え、俺も聞いてるよとか、
うん、
あとこの間ね、ものすごい古いゲームなんだけどこれ始めたんだよねって言われて、俺もやってる今とかあったりとか、それこそ、スーパーファミコンの聖剣伝説2を始めたんですよ俺、
うん、
3はやってたけど、
うん、
2やってなかったな、これつながりあるんやろかって、
ね、うん、
そうで、なんかそのおもろいやんと思ってスーパーファミコンを買ってで、わざわざ。
うんうんうん、
で、聖剣2を始めたら弟から電話かかってきて、今2やってんだよって、え、俺もやってんだよみたいなのが、うん、ほんまたびたびあるんですよ。
そのさ、ゲームが売り出されたタイミングとかならね、まだわかるけど、ね。
そうそう、全く、うん。ドラゴンクエスト5始めたら、ドラゴンクエスト5やってんだよって言われたりとか。
へ
え、なんなん
これ。ゲームばっかりじゃねえかよ。いや、そら、
弟は、
ゲーム好きってだけじゃなくて。
弟はゲーム好きだから、でも、あまたあるさ。
まあまあ、そうね、タイミング的にはね。
弟だってプレイステーション5も確か持ってるし、うん、4も持ってるし、スーファミコン持ってるし、たくさん持ってるんですよ、まあ、ゲームキューブとかね。
そんなに好きなものの好みが合うっていうのも、まあ珍しいけどね、う
ん。僕そもそもゲームやんないですから、
うん、
ゲームやんないのに、なんかあれだけちょっとやろうかなと思って、やったやつがたまたま被ったりとか、本とか音楽、うん、映画もそうですね。映画、あれすんごいもろかったで古いやつやけど、今朝見たで俺それとかも結構あるんですよね。なんかすんごい繋がってて、まあ、ちょっと話は違うけれども、
まあ、そうね、趣味が合うだけじゃない感じあるね。そうそうそう、
だから弟が電話かかってきたらすぐ分かりますね。なんか、ああ、多分これの話したいんかなとか。
へえ、うん、
すんごい、まあ、
なんかそんなに趣味が似てるわけじゃないけどな、うん、パッと見た感じ、
性格も全然違うしね、
うんうん、なんか不思議だねそれは。
分かる、そうそうなんです。なんかでもありますよね、そういうのってね、時々ね、
まあ、
人でね、うん、
俺はあんまりないかな。
僕、奥さん家帰ってくるタイミング大体わかりますよ。
ああ、それは別に普通のことじゃなくて、
うん、いやいや、その何時に帰ってくるとかじゃなくて、
うん、
もうなんか感覚っすよね、
そろそろ帰ってくるなって。
何時にどこどこ行ったって言ったら、多分この何時頃に帰ってくるなって出たタイミングでわかりますね。帰ってくるなって、帰ってきますしね、
うんうん
うん、まあ、それはあれか、データがあるからか。
まあ、なんかだから日常の中で感覚として、
ね、う
ん、
そうですよね、
パターンが分かってるからとかなのかな。
だから会ってない時めっちゃ腹立ちますもん、うん、早く帰ってこいや、
あ、気持ち悪いんだ、
そうしますね、う
ん、まあ、でもだからイレギュラーパターンなんだろうね、
う
ん、それ
そうね、
うん、
そんなんはありますよね。
はあ、分からんな、うん、その感覚は。
いや、岸本さんもそうよ。
え、
岸本さんもそう。俺が何かしようと思ったら連絡来る、絶対。
ああ、
プロ入ろうと思ったタイミングで、
うんうん、
連絡来て風呂入れんかったわとか、うん、飯食おうと思ったタイミングでなんか連絡来たりと か,
かそれはでもそれそのルーティーンにたまたまバッティングしちゃうってことじゃないの。
僕って風呂入る飯食うってむちゃくちゃバラバラですもん、時間。
あ、そうか。
すんごい被るんですよ。だからタイミングよく連絡してくれないと
じゃあ逆を言うとずらした方がいいわけだ、俺が今やろうって思うタイミングじゃない方がいいってことだよね。
でも またそのずらしたタイミングでまた飯食ってるかもしれない。いやいや、
それじゃあ正解かどうか教えようよ。
一回バラバラだから本当にバラバラ、もうね、結構マジで、
あ、そういうの、
またかよって、
うん、
いつもよ。
いや、そんなことねえ
と。いや、マジで飯食おうと思ってる時とかに連絡返ってくる。え、今みたいな。
まあまあ、じゃあ
驚きます。
そういうなんかね、つながりというかな、うん、偶然というかな、まあ、ま
あ、う
か。
でもうちに関してはあれか、毎日ちょくちょく連絡してるからそれは被るか。
まあ確率はね、多少高いとは思うけど、
毎時間ぐらい、
まあ、それにしても多いんだろうね。
から、うん、そうですよね、うん、そうか、毎時間連絡してるからか、うちは、うん、からだと思うわ、うん、
まあという いろんなですね、はい、ちょっと体験があるなということでございましたけども、
は
い、
面白かった、
ね、また皆さんなんかいろんな話送っていただければと思います。
お願いします。
そうしましたら、はい、以上でいいかな、はい、
はい、終了すること忘れたの今、
はい、
閉めること忘れたの、
ちぇちぇしたなんか宣伝あったかなと思って、あ、ね、はいはい、まあい
っか、ありました、なんかあったっけ、なんもないよね、あれ、うん、北海道ぐらい、
まあ、だいぶ先だからな、
そっか、あれ6月ですもんね、
まあいいや、
じゃあいっか、う
ん、
はい、
あ、グッズの、あ、はい、URL が変わってるんでね、それだけ注意していただければと思います。
グッズの URL 変わったんですね、
うん、あの前のやつじゃなくなったっていう、はいはい、でももうあの YouTube とか変えてるんですけど、はい、ちょっと前のやつもまだ残ってはいるんで、
はい、
そっちはちょっと見てください、
自分で、あの概要欄もね、はい、わ、はいはい、かりました、
っていう感じです、
はい、
我々 Twitter やっております。最新情報はそちら Twitter で都市ボーイズ検索すると出てきますので、そちら確認いただければと思います、はい、ブログございます。過去のアーカイブはそちらで聞けるようになっております。都市ボーイズメールがございます。都市ボーイズ0@gmail.com toshiboys0@gmail.com、こちらお便りぜひお送りください、
はい、
じゃあ以上でします、はい、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
あざした。
あざした。